時は正治元年、西暦1199年、下月13日。鎌倉御所に参内した梶原景時は、将軍、源頼家公の御前にひれ伏した。景時、これを見るがよい。頼家公は巻物をはらりと広げてみせた。そこには鎌倉幕府御家人66人の名が連ねてある。景時追放の訴状であった。あやつもか。こうやつもか。共に先陣を駆け巡った同志ではないか。何故に。景時は一瞬目を見開き、低くうめいた。こみ上げた言葉が喉元に詰まる。先の将軍、源頼朝公の御ためにと、ただ一筋にお仕えして20年。この我が身を反逆の者ぞと申すのか。見上げると、頼家公の冷たい眼差しがそこにあった。御所様は是非を正そうとなされない。連署状を鵜呑みにしておられるご様子。身体、ここに極まれりか。景時はついに、一言の言葉も吐かず御前を下がった。そして、相模の国、一宮の梶原館へ帰っていった。頼朝公が見まかられてまだ一年。これは、若き頼家公の後ろ盾として、幕府の実権を握ろうと企む、北条の仕業に違いない。頼朝公が築いた鎌倉幕府、その行く末が案じられる。この先、我が取るべき道は、京都の所領へ参って西国武士を集めることだ。梶原景時の名をもってすれば、鎌倉を超える兵が集まるであろう。北条を討つべし。館に戻ったその日、景時は心を決めた。年が明けて正治2年、西暦1200年、六月19日の夜更け。梶原館の広大な庭に、旅支度の一族老頭が集まっていた。
我が一族の者よ。これより京都へ参る。幾組かに分かれての旅とはなるが、京都で顔を揃えようぞ。楽しみにしておる。道中、心してゆくがよい。
景時は名馬、スルスミの馬上で采配を高く掲げた。そして、次男景隆の子、孫の豊丸君が、馬のお墨と数人の家臣に守られていく後ろ姿を、祈るように見送った。その後二陣として数ある梶原勢からえりすぐった六十騎は東海道を西に向かったのである。吐く息も凍る真冬の闇よ。新たな門出とはいえ人目を避けての旅立ちであった。
石橋山はあのあたりか。
行く手に黒々と連なる山を見て、影時は小さくつぶやいた。
あれは20年前のことであった。
若き日の頼朝公は、石橋山の合戦で旗揚げをしたが、負け戦となった。檻から轟く雷と大雨を避けて、近くの洞窟へ友の者と身を隠す。その時、平家の武将として攻めていた梶原景時が通りかかる。中を覗いた景時は一人の武者と目が合った。
人を圧する気品は波ではない。覚悟はできておる。自害の身構えにも隙がない。このお方こそ源氏の大将、源頼朝様に違いない。この場で首を打って差し出せば、莫大な恩賞を手にすることができる。しかし、待て。石橋山で敗れたとはいえ、源氏正統の落ち筋。輝くばかりのご器量を発散しておられるではないか。もしや、命を助けて甲斐のある殿であるかもしれない。平家にあらざるは人にあらずと、落日の兆しを景時は早くも読み取っていたのだろうか。洞窟の武者と友の者は人とも動かない。迷える心でふと目を伏せた洞窟の壁に蜘蛛の巣が張ってある。景時は蜘蛛の巣を刀に引っ掛けて外へ出た。 この洞窟には人はおらぬ。これこの通り蜘蛛の巣だらけじゃ。
待ち構えていた平家方の武士に景時はさりげなく蜘蛛の巣を見せたのだ。洞窟の頼朝は遠ざかる足音に手を合わせて祈ったと聞く。我がこの世にあらば、この恩は忘れち。たとえ滅びたりといえども、七代までも守らん。この出会いが縁日となり、要は元年、西暦1181年、無月11日。景時は頼朝公に迎えられ、おそぼ近く仕えることになった。石橋山から夜月後のことである。景時は武芸に優れ、和歌をたしなみ、基地に富む武将である。
カジュアレこそ、我が心の奥を語り合える、進化なり。
と、頼朝から寵愛を受けた。景時もまた、盾となり、柱ともなって、頼朝公を支えてきた。このような、仇を生むことになろうとは、思いもかけないことである。
先の御所様さえ生きておられたならば、
はしなくも溢れ出た涙を景時は振り払った。気がつけば、磯の香りが夜風に乗って流れてくる。清見ヶ関に近づいたらしい。景時は一宮を出るとき、同行の者たちに戒めを与えておいた。
この先、駿河の入江一族が最も厄介なり、吉川小次郎をはじめ、飯田五郎、渋川次郎、井原小次郎、船越三郎など、多くの勇士が顔を揃えておる。中でも、吉川小次郎は、剣を取りとも弓矢でも、人並み秀でた 業のものなり。馬の蹄にも気づこうて静かに通り抜けるべし。何事も忍の一時と心得て、ただただ上洛のことのみ考えよう。行列は黙々と進んでゆく。皆の者が京都に着いたら、早速開元寺の嫡男武田有吉様を将軍としてお迎えし、この景時命に代えてもお守りしようぞ。景時は半数すると寒さも和らぎ、心も軽くなるのであった。だが清見ヶ関のあたりには弓矢を持った地元武者たちが道を塞いでいる。こんな寒い夜更けに何事ぞ。景時はそちらの風で通り抜けようと顔を傘で隠す。とその時、後ろの方の馬が唸いた。梶原方から声が上がる。通りすがりの我らに、いきなり矢を追いかけるとは、無礼千万。お主らこそ、何者よ。怪しげな。地元武者は、あざける口ぶりで弓を突き出す。ここで面倒を起こしてはならぬ。かの時は、靴輪を戻して地元武者と対峙する。
我こそは、鎌倉で諸子の別当、梶原景時である。急用のため、上洛の途中なり。邪魔立てするな。道を開け。
地元武者は動じない。かつては、梶原と聞いただけで人々が、ひざまずいたものである。しかし今、梶原の名は地に落ちた。とでも言うのか、景時ははがみする。一人のたくましい武者が進み出た。
おう、梶原殿、寝言もない客人よ。
鎌倉殿よりの御下寺にて、我らが弓矢でもてなさん。我は、伊原小次郎なりや。
さては、包丁の策略にはまったか。ここは逃げるが勝ちの例えもある。景時は小声で、逃げよ、と指揮して脇道へそれた。幸い、鎌倉八名衆と言われる景末が、簡単なく矢を追いかけて守っている。だがそこは、足とすすぎが生い茂る沼であった。背丈を超える足は姿を隠して好都合だが、進めば進むほどに武者も馬も深みにはまってしまう。そして身動きできずにもがきあがいた挙句、次々と姿を消してゆくのであった。残るは数えて33騎。時はすすみの手綱をぐっと締めた。武士なれば戦に死ぬのが本懐なのに、沼に沈むとは不憫な。この身の半身を引き裂かれし痛みなり。許せよ皆の者。やがて京へ登れし暁には、改めて苦行に参るほどに。しもがれた足とすすきがぼうぼうと広がる寒空の下、景時はしばし頭を垂れた。何を弱気な。たとえ天の時地の利から見放されようとも、行かねばならぬ悲願成就のために走らねばならないのだ。
ながら梶原勢は高橋のあたりまで来た。だがそこでも豊旗絵に囲んだ地元武者たちは矢をつがえて放たんばかりである。進むもならず引くもならず、多勢に無勢、さりとて敵に背中を見せられようか。
待たれよ。
のぶとい声が敵の集団から投げられた。先を制して影水が進み出る。我は梶原景時が嫡男影水なり、所用ありて父と共に上洛のため道を急ぐ。物々しい出たちは何事ぞ。
梶原殿、待ち受けたるぞ。その所用とやらが鎌倉殿がお気に召さぬのじゃ。これより先通ることまかりならぬ。ことごとくは定めと諦めよう。覚悟すは吉川小次郎友がねなり。
功を焦る輩は名乗りもせずにあちこちで小競り合いを始めてしまう。影時は梶原勢を見渡した。嫁にも光る我が子三男影持ちの目があった。影持ちは武勇に優れ、一族の信望を集める梶原勢の切り札である。頼むぞ影持ち。父上、必ずや。一瞬交わされた父と子の眼差し、すぐに影時の采配が振られた。我こそは梶原景時が三男影持ちなり。お相手いたす。この道通さぬたらば梶原の面目にかけても通ってみせようぞ。
ああ、膝がたぶりよ影持ち殿。奥州征伐では共に先陣を駆け巡ったの。
小次郎殿、わけありてこたびは敵味方、我が県にて上洛の道切り開くべし。影持ちは闇を見つめて恋口を切る。両者必死に切り結ぶ。闇の中にきらり立ち筋がこう描き切り裂く。共に天下に名だたる豪の者、しばらくは優劣つけがたい攻防戦が続くのである。梶原と北条の命運をかけた一騎打ち、この勝負の行方で天下が変わる。影時は息を殺して見つめた。いささかの隙も見せなかった影持ちの肩がわずかに揺らいだ。親なればこそ見えた揺らぎであったかもしれない。一宮から昼夜駆け続けてきた疲れさえなくば。影時が思わず身を乗り出した。馬上の影持ちがぐらっと傾いた。
お、影持ち。
父上、無念じゃ。
ついに影持ちは崩れ落ちた。いて作ったここの野の果てに影持ち33歳であった。
吉川小次郎、梶原影持ちを討ち取ったれ。
共に深手を負った小次郎は力を振り絞って勝ち名乗りを上げた。相打ちであったとも言われる。この勝ち名乗りが 影持ちの声であったならば、影時は目をしばたいた。梶原方から悲痛な叫びが湧き起こる。頼みの綱が断ち切られたのだ。影持ち、そなたの死を無駄にはすまいぞ。不吉な予感を払うかのように、影時はぐっと顔を上げた。影末が敵を防ぎながら靴輪を並べる。父上、我が方の形勢誠に不利。せめて父上お一人なりとも逃げられてはいかが。
逃げはせぬ。この場はそなたに任せよう。わしら先方を探り必ず戻るゆえ。
影時はするすみに鞭を当て、ただ一気に西へ向かって走った。橋を渡ろうとした時だ。土手に待ち構えていた数十人の地元武者、獲物を見つけた狩人のように矢を射かけてくる。闇に紛れたするすみが一瞬の感激を縫って通り抜けた。影時は慣れない土地柄で抜け道回り道を求めて川井まで来た。だが、そこかしこに何十人もの武者が群れ出している。
ネズミ一匹通さぬ戦法か。もはや、逃れる術なしか。地元武者の配置の見事さよ。敵ながらあっぱれな。これほどまで梶原は疎まれていたのか。諦めざるを得まい。
再び瀬長川橋を戻ると、敵はまたもや矢の雨を降らせる。瞬目する隅は傷一つ負わずにくぐり抜け、主影時を守り通した。後のようにこの瀬長川橋を矢痛む橋と呼ぶようになった。
影末と影高は伏せんきれたであろうか。して、いずこに。
主のつぶやきにするすみは、鞭を当てずとも走り出した。戦の場はすでに狐が先に移っていた。敵味方入り乱れ、血なまぐさい荒れ野に、影末と影高が呆然と立ちすくんでいる。まだ若い四人の弟たちは馬を並べて敵陣に突っ込み、勇敢な死を遂げたという。
父上、我が方は全滅にござりまする。
影末の声が震える。
京都へはまだ道半ば、志かなわずか。
影高の目も潤んでいる。影時は息子たちの肩を両手でかき抱いた。
無念、無念じゃの。
絞り出すような影時の声。三つの兜はうなだれて動かない。友の者たちは拳で涙を拭う。荒れ野の風に戦い破れて夢砕かれ、国を追われた梶原に残されたもの、それは物の右の誇りのみ。影時はゆっくりと顔を上げた。
この先、隙のない夫人は目を見張るばかりじゃ。覚 くなる上は、名もなき地侍の手にかかるよりは、静かなところに身を隠し、我らの最後を迎えようぞ。
影時は夕日なし山を指さした。影時親子と友の者たちは、山へ登るときに馬を後ろ向きにして登った。山から降りてきたように敵に見せるためである。途中でこんこんと湧く泉を見つけた。
ほう、我らを迎えるがごとき泉じゃ。いつこからか、梅の香りも漂ってくる。最後の場として申し分なしじゃ。
影時たちは喉を潤し、顔を洗う。そして、最後の身だしなみとして、泉に移して瓶のほつれを直した。するすみは空腹のあまり、笹の葉を食べてしまう。それからは毎年、泉のほとりの笹は、葉先に、するすみの葉形の芽を吹くという。この笹は、細くい笹と言われる。泉は瓶水または瓶洗い水と呼ばれ、今でも少しずつ湧き続けている。一行は夕日なし山の頂上に出た。影時はするすみの蔵とあぶみを外す。
よう働いてくれた。いずこへなりと行くがよい。優しい主を見つけて、余生は気楽に暮らせよ。
たてがみを撫でて言ったが、するすみはそばを離れようとしない。
父上、ここに、影持ちがおらぬが不憫。
影末がふとつぶやいた。
同僚としてわしが命令し、梶原一族のために戦っとるら、見事な最後じゃった。
影時は毅然と悟した。影高が遠くを見つめている。
我が子豊丸はまだ5歳。お墨と無事に逃れたであろうか。我らはここに果てようとも、梶原のひとしずく、いずこにか、芽生えんことを。
影時が祈ると、二人も続いて手を合わせる。次に影時は、矢立から筆を取り出す。もののうの、覚悟もかかる時にこそ、心の知らぬ名のみ惜しけれ。心の知らぬ名のみ惜しけれ。時世の句をしたためて鎧に結びつけた。
思えば我らがここにたどり着けたのは、里人たちの慈悲の心なり。
影時は周りの者たちに目くばせをする。そして影時親子と友の者たちは、夕日なし山の頂に武士の誇りをうずめたのである。その時、影時61歳、影末39歳、影高36歳。夢破れし梶原の、その名を伝える梶原山。夜は冷たく吹けて、ただただ静かであった。 よい。頼家公は巻物をはらりと広げてみせた。そこには鎌倉幕府御家人66人の名が連ねてある。金時追放の訴状であった。あやつもか、こやつもか、共に先陣を駆け巡った同志ではないか。これは幕府の実権を握ろうと企む北条の策略に違いない。この先我が取るべき道は京都の所領へ参って西国武士を集めることだ。梶原景時の名をもってすれば鎌倉を超える兵が集まるであろう。北条を討つべし。
時こう夢のあと。
我が一族の者よ、これより京都へ参る。過酷な旅とはなるが心して行くがよい。
京都へはまだ道半ば。影末、影高、
無念じゃのう。